前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もう今年も残すところあと1ヶ月半ということになりました。那覇市議会では11月28日から、今年最後の定例会、市長がね、新しくなりまして、初めての定例会が予定されています。また初回でお聞きの皆さんには、14日月曜日、15日火曜日とですね、那覇市議会の議会報告会、各地域で開催されています。コロナでしばらくリアル開催ができなかったので、ぜひこの機会に足を運んでください。では本日のゲストです。本日のゲストは那覇市議会議員の高知若江さんです。
はい、
若江議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか不思議な感じです ね、
ラジオを聞きの方はね、よくご存知のね、なじみの若江議員だったんですが、今日は私の番組に、ようこそお越しくださいました。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
20分間ね、話を伺っていきたいと思います。もう若江議員はね、今1期目ですけど、
そうなんです、
本当にね、毎日忙しい。忙しいよね。
そうなんですよね。
お見かけするんですけど、ゆっくり話ができないぐらいね。
そうですね。もう本当にありがたいことに、もう私、当選させていただいて、昨年ですね。7月の11日だったと思うんですけども、その翌日から、もう市民相談が、もう入ってですね、いろいろご相談させていただきながら、まあ、8月4日からスタートだったんですけど、その前からね、もう議員活動させていただいてました。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
そんな若い議員の、議員活動についてなど、あと、ね、いつでしたっけ、一緒にね、
そうなんですよね、
視察行ってきましたね。無所属の会の二人だと、公明党那覇市議団の三名。
新人三名ね。
新人三名。その話などをしていきたいと思います。さて、若い議員は、議員になったきっかけって、どういった感じだったんですか？
はい、まずですね、ちょうどあと私は大学卒業後は、金融機関に、入校しまして、で、結婚金退職してですね、個人事業をずっとしていたんですね。アロマを使ってトリートメントとか、いろいろそういった事業をしてたんですけども、コロナ禍で、今までと同じように仕事ができなくなってしまって、で、私、金融機関にいた時の、経験を生かしてですね、ちょうどコロナで、本当に事業が、収入が、もう減って激減してるとかっていう、事業者の方とかも周りにたくさんいらしたので、助成金の申請などをですね、ボランティアで、とにかくもう片っ端から、お手伝いしようと思って、自分の、事業もですね、もうなかなか今までと同じようにできなくなってしまったもんですから、それでずっと手伝いをしてたんですよ。で、そういう中で、いろんな方から、もうぜひ、もう議員になったらとかって言う声があって、とんでもないと思ってたんですよ。そんな議員じゃなくても、私はお手伝いしますし、ボランティアやるからっていうことを皆さんに言ってたんですけど、その数ヶ月の間に、もう本当にいろんな方から、もう議員になってっていう声があって、もう今まで考えたこともない世界、もうまさかやっていう、もう感じだったんですけど、そんな中でですね、ずっとボランティア活動を続けていく中で、半年、そうですね、それぐらい経った時に、そういった議員の話をですね、実際にいただいて、本当に来たと思って。もう、なんかでも、私結構、自分のこの、何ですか、流れに、結構、身を任せるっていうんですか、逆らわないで来てきたので、このタイミングでこういう話が来たってことは、なんかそういうこともあるのかなと思ってですね、きっかけはそういうことです。もう、ある日突然やってきたって。
ある日突然。いやでもね、確かに流れに身を任せつつというのは大事。だなと私も最近富に思うんですけど、議員になる前からもう本当に議員のようなというか議員以上のお仕事されて、
ボランティアでね、
それはもう自然な流れでね、これをやるしかない感じですね。
ありがとうございます。
で、実際議員になってみていかがですか？
そうですね。やっぱりこう、今ね、お一人お一人、まあ、様々な、いろいろ悩み、まあ、相談を、日々受けさせていただいてるんですけども、やっぱりこう、全力で、まあ、本当に取り組んでいく中で、まあ、その問題が解決して、この喜んでくださる方を、まあ、本当に毎日見ていくと、さらにやる気アップにつながりますし、あ、また頑張ろうとか、あ、今日は本当にこういうふうに喜んで、こう、誰々さんが喜んでくれてよかったなっていう、はい、毎日、まあ、充実感と達成感と、まあ、そういう日々をですね、過ごさせていただいてます。ただ、もう勉強をやっぱしないといけないことがたくさんあるので、
そうですね、
はい。もう先日ね、三木議員とも一緒にね、まあ、国会事務所の方に、はい、一緒に勉強会も行かせてもらったんですけど、は
い、ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。本当にね、やっぱりこう、自分自身がやっぱ成長していかないと、それがやっぱりこう、市民の皆さんの、またね、ためにもなるというか、とにかく日々成長だなということもあって、もう大変ではあるんですけどね。まあでもまた頑張っていこうという気持ちで毎日過ごしてます。
はい。はい、まあコロナ禍以降って言いますかね。はい、最近は物価高とかね、いろいろな相談が増えたと思うんですけども、
そうですね、
どういった相談が多いですか。
今実際にこの物価高で悩んでらっしゃるという、まあ、結構最近多いのはですね、はい、生活保護を受給されてらっしゃる方、でやっぱりこう生活保護の今いただいてる、こう受給されてる、額では、今まで例えばこう3食食べてたものがちょっと2食しか食べれないとか、食料費がね、食料のが高いから、もうだからどうにかしてここをね、ちょっと上げてもらえないかとかですね、やっぱりそういう相談が最近は多いです。特にやっぱ来年に向けて、もっと物価が上がるんじゃないかっていうこと不安、そういう声も多いですね。
はい、そういったところも本当にどうにかね、政治がね、していかないといけない部分もね、大きいかなと思いますよね。
そうですね。
はい。まあ、そういったさまざまな相談があると思うんですが、
はい、
国会議員は、ね、大体皆さん、こういったことを議員になったらやりたいという思いで当選されてきてると思うんですが、はい、力を入れてるテーマってありますか。
そうですね、私はまず二児の母でもあるので、はい、この子育て支援とかですね、また学校教育、環境の、はい、こととかですね、結構もう三木議員もね、見てて分かると思うんですけど、この1年余り、教育行政は毎回取り上げて、ね、来ていることでもあるんですけど、まあ、子育て支援、学校教育、そして、また高齢者の方でもですね、本当に安心してやっぱ住みやすい、那覇市になって、それに向けて取り組んでいきたいなっていう思いから、やっぱりこの地域包括ケアシステムをどうやったらもっと充実できるのかっていうことで、今他の自治体さんとかですね、いろいろ今研究中です。
あ、なるほど。ですね、
はい。やっぱり認知症の方とか、これからますます、増えていくというふうに、言われていますし、やっぱりこう自分の親の年代とかもですね、見てても、もう他人事でもないなっていうこともいろいろこの考えると、本当に、そういうのをね、認知症ってなりたくてなるものでもないじゃないですか。そういうのを考えると、本当に、まあ、皆さんが安心して住めるこの環境、どうしたらいいのかなっていうのをですね、ちょっと先進自治体とか、いろいろ調べながらですね、今それをまた那覇市に取り入れていきたいという思いで研究中です。
はい、なるほど。地域包括ケアシステムって、私たちも当たり前に使いますし、市長選のね、公約にもありましたけども、わからない方が多いので、
そうですよね。
ちょっと説明を。
やっぱりそうですね。この高齢者のもう方とかですね。まあ、とにかく地域のいろいろ問題ですよね。あるときに地域包括センターっていうのが各、那覇市も何箇所ですかね。
18ぐらいでしたね。
ありますよね。
はい。各地域ごとにね、担当が。
ありますよね。
はい。全市を網羅するような形で。
はい、形にね。
ありますね。
で、例えば、最近の、相談では、地域で、高齢者の方で、一人暮らしの、認知症の方がいて、で、ご本人も、その認知症ということに、気づいていない。で、夜中とかですね、こう、ちょっと一人で歩いて、 ってし出歩いてしまったりとか、はい、でやっぱり近所の方もどうしていいのかわからないっていう、うん、でそういった方とかをじゃどこにつなげるのかっていう時に、うん、この地域包括ケア、
はい、
支援センターですね、はい、につなげるとか、うん、で実は私もそういったところに力を入れたいともともと思っていたんですが、この詳しいこと知らなかったんですね、議員になって初めて、うん、あ結局高齢者の方じゃなくても誰でも相談に行っていいんだっていうこともですね、初めて分かったことでもあるんですけど、はい、やっぱりそういった抜け落ちてる部分があるんですよね、はい、このケアシステムの、はい、システム上ですね、
はい、
そういったところをやっぱりこうどうやったらね充実できるのかなって、この例えばこの入院している方が、一人暮らしの方でね、はい、例えばこの下着を持ってきてほしい、はい、何を持ってきてほしいとかってあった時に、じゃあ家族がいなければどうするのとかですね、そういった、で、また包括、センターの方も、これはできるけど、これはできないとか、はい、いろいろあるんですよね。そういうのをいろいろ考えた時に、本当にこう、みんなが安心して住めるにはどうしたらいいのかなっていうふうに思うんですけど、まあね、そういった地域包括、センター、
はい、
やっぱ大事ですよね。まず皆さん何をしてるかわからないですからね、そこが。
ね、から、まあ、ちょっと数のことは今18で申し上げましたけど、ちょっともう一回調べてみて
ください
。イメージとしては中学校区に一つは欲しいよねというのが多分、目安だったかと思います。ね、そういったことで、地域の、まあ、特に高齢者の方、困りごとがあったら、ちょっとこっち来てくださいというようなところでもあると思うんですけど、ただ、那覇市の場合は、小学校区のまちづくり協議会もありますね。
そうですね。
はい。なんかそのあたりの連携もね。
そうですね。だからまちづくり協議会もね、はい、まだまだこれから、いよいよね、はい、この立ち上がって生きてるところと、
ね、
これからっていうところもありますからね。うん、から力入れていくところっていっぱいありますよね。
そうですね。だからみんなで、
はい、
子供からお年寄りまで、まあ、生まれる前から、
はい、
亡くなった後まで。
そうですね。
というようなね、形でみんなでお互いに協力し合いましょうというね。
そうですね。
コミュニティ作りましょうというね、流れですね。
大事ですよね。だから今回、まあね、新しい市長が、本当にこう、何かあったら、那覇市役所にもう駆け込んできてくださいっていう話をされてたんですけど、それってすごく大事だよなって、やっぱ市役所の役割、
はい、
で、そこをまたどういうふうにね、また議員として、動いていけるのかなっていうのもですね、はい、私も日々考えているところであるんですけど、まずはもう目の前に悩んでる方がいたら、全力でその解決に向けて、動いていくというのが、議員の仕事かなと、はい。
そうですね。もうまさにその通りだと
思ってますので、
はい、頑張っていきましょうね。
頑張ります。
はい。で、それで先ほどちらっとお話をしました。
はい、
視察、まあ、ちょっと勉強にね、県外に行ってまいりました。
はい、
私ども無所属の会は10月の26日から、行きまして、27日に、世田谷でね、ご一緒して、28日に、勉強会。
はい。
で、ま、ちょっと先に、26日に、じゃあ私と中村家はどこに行ったかというと、
はいはいはい、
神奈川のですね、外国人住まいサポートセンターというところに行ってきました。那覇でもね、外国人の方が、住まい探し、非常に苦労しているという課題があるということで、そのサポートをしている団体にお話をお伺いしてきました。非常にその、非常に苦労されてるんですね。幅広い、暮らしを、住まいを探すだけではなくて、探せるようにする、まあ、困窮者支援みたいなところから始めて、で、住まいの、を探すサポートをするという、本当に幅広い活動されている、方々で、まあ、よく多文化共生っていう形で言いますけど、これも政府が作った言葉なんですが、その本質をね、考えさせられるようなお話もたくさん伺ってきました。
なるほどですね。
はい。で、それで2日目に、世田谷区の、
はい。
はい、世田谷ホット、子供サポートですか、ね、
はい、
ご一緒させていただきました。
本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございます。これは那覇市議会でも、子どもの権利条例の制定、まあ、子ども目線 の、
はい、
まあ、子どもの権利をしっかりと確立をして、それをサポートしてこう伸ばしていこうというような、はい、取り組み、まあ、議員からの質問も多く上がっていて、那覇市も制定する方向で来てるんですが、
はい、
その中で一つ、まあ、県外の事例で、その条例の中で位置づけている子どもの人権擁護に関する、施設というか組織なんですよね。
そうですね。子どもコミッショナーっていうふうに言われてるんですけどね。はいはい、 すごく私はこの第三者機関、要はこの教育委員会でもなく、はい、またね、そういう第三者機関っていうのが、はい、那覇市にも絶対必要じゃないかなと思うんですよね。やっぱり私も去年2回ほど、この、子どもコミッショナーの、設立を、議会質問させていただいたんですけども、はい、やっぱりこう、那覇市としましては、うん、例えばこの相談できる窓口もあるし、はい、相談、電話でもできるから、うん、まあ、必要ないんじゃないかって最初ね、話もあったんですけど、うん、やはり保護者の方のいろいろ話を聞いてると、やっぱりこう、そういった市が、市に設置しているこの窓口は、はい、学校とつながってるでしょとか、うん、教育委員会はみんなね、一緒だよとかね、はい、だから、なかなかそこには電話できない、相談できないっていう保護者の方も多いんですよ。うん、やっぱり、ただ相談に乗るとか、聞く、話を聞くだけじゃなくて、問題解決に向けて、ちゃんと動いてくれるっていうこの機関が、この子どもコミッショナーでもあるので、ただ相談して、はい、そうですか、で終わりじゃない。じゃあ一緒に、じゃあ解決しましょう。これ絶対ね、那覇市に必要だと思ってですね、それで、まあ、質問で取り上げさせていただいたんですけども、もう本当にこれがね、設置早くしてほしいなという、
そうですね、
思いがありまして、私も。
はい。これ子供目線って言いますか、子供の、はい、最善の利益ということで重きを置いて、はい、サポートするという、
ね。そうですね。
それは、特徴だし、大事なことかなと思うんですけどね。
そうですよね。あとは、やっぱりこの子供のことで悩んでる先生も相談できますし、保護者のことも、保護者の方も相談できるっていうのは、すごくね、大事な窓口かなというふうに思ってますよね。
はい。
はい。
具体的に、じゃあ、那覇市でどうやって設置して、あと、人材をどう探すのかというのもありますけども、ぜひ必要な、本当全県的にね、はい、本当は必要なものだなと私も視察で勉強させていただいて感じました。はい、やっぱり様々なね、専門家の方々、まあ、学校にも、スクールソーシャルワーカーとか、まあ、いろいろとね、はい、心理学の、まあ、臨床心理士の方とか、あと、那覇市ではまだですが、スクールロイヤーってね、はい、弁護士の方々がね、入ったりしてますけども、またそういった方々も活用しながら、子供の、権利を守っていく。
そうですね。
で、自分が、大切にされて、存在なんだということをね、ちゃんと分かって育っていただくという、ね、はい、形で必要なものであるなというふうに思いましたけどもね。
はい、もう本
当にそう思います。また条例制定からですけども。
そうですね。もう条例制定はね、はい、もう三木議員とかずっとね、取り上げてきていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。
中村圭介議員とかね、会派の、はい、施策としてやってきて
ますが。ですよね。で、絶対必要だと思うんですよ。はい、この子どもコミッショナーを作るには、まず条例制定が先になってくると思うので。はい。まあ、本当に一緒にね、
子供の。本当に多くのね、議員が取り上げて、はい、教育福祉常任委員会でも過去に川崎市にね、視察に行ってますし、はい、機運が盛り上がってきてますので。
なるほど。
ね、他のところも行かれてるんですよね、若い議員はね。
はい、他のとこ。
子供コミッショナーは、
はい、
他の、自治体にもあるじゃないですか。
あ、ありますね。ね、他のところはまだ行
きます。これからでし
ょ。これから行きます、はい。ぜひ一緒にどうですか。
そうですね。ね、ぜひね。はい、だから、様々なところ見て、はい、やっぱり特徴があって、うん、世田谷区の特徴は、教育委員会と、その、うん、まあ、子ども関係の、はい、要は市長部局との共同設置というのがポイントでしたね。はい、ね、
ポイントでしたね。
はい、なので、その辺も、まあ、いろいろなケースを見て、那覇市にふさわしい形というのをね。
一番いい形でね、はい、できたらいいなと思うんで、ぜひ一緒にまたでよろしくお願いします。
ぜひ一緒に行きましょう、また。はい。で、最終日は、はい、国の政策の勉強をさせていただきました。
はい。
ね、教育委員会のこと、はい、まあ、いろいろ、私たちは午前中で帰りましたが、はい、皆さんはまたね、いろいろ生活法とか、はい、防災でしたっけ。
そうですね、防災とか減災についての、はい、はい、学ばせていただきました、は
い、ご一緒させていただきました、ありがとうございました。
いやいや、こちらこそです。ありがとうございました。
はい、はい、ではですね、まあ、これから総務常任委員会、同じ委員会ですけども、はい、
そうですね、はい、もう本当お世話になってます。
そこでもね、いろいろと研究をしながら委員会で、また共に頑張ってまいりたいと思いますが、
はい、
若い議員、今後、はい、こういったことを取り組んでいきたいな、目標などありましたら教えてください。
そうですね、今後の目標ですか。
はい。
もう今日々毎日目の前の課題を解決することに必死すぎて はい。まあ、大きな柱としては、うん、もう本当子どもたちのね、学校給食の無償化とかですね、はい、それももともと公約に掲げてたことでもありますし、あるんですけど、まあ、とにかく今はですね、もう目の前のことをまずしっかり一つ一つ大切に取り組んで、うん、目の前の方が喜んでくださるように頑張っていきたいと思います。
はい。はい、も元気いっぱいの、はい、ね、若い人ですが、はい、またこれからもね、いろいろと、まずは、子どもコミッショナーのメッセージも、
そうですね。
はい。はい、頑張ってまいりましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、前向きの議会劇場、本日のゲストは、那覇市議会議員の河内若井議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。